アレルヤおはようございます。ちょっと吐きがないですね。立ちましょうか。立ってちょっと伸びましょうか。はい、隣の人と引っ張り合ってもいいですけど、隣の人とですねハイタッチしてハグして座りましょうか。はい、感謝します。日曜日、幸いな日ですね。皆さん、週の中で最も興奮すべき、最も喜びが満ち溢れるべき日です。どうですか？そうですか？アメン？アメン？なんか、どんよりしてるなと思いながらですね、感じてましたけども、ね、喜びの日です。ね、私たち本当に喜びを共に分かち合う、時です。ね、御言葉をですね、聞こうとするときにですね、こう、黙って聞くのはあんまり良くないと思います。なぜかね、眠くなってきます。お祈りじゃなくてお祈りに入ってしまいますね。なので、アメンという応答を持って聞くことをお勧めします。そしたらいいですね。ぐっと入ってきますからね。2週間ぐらい、日曜日いなくてですね、なんか最近は毎回ここに来るのが久しぶりな感じでですね、来週はちょっと沖縄に行く予定で、次の週は島根県に行く予定で、まだちょっとだけですね選挙の働きが続いてですね、いつになったら落ち着くのかなと思いながらですけども、皆さんの顔を見れてですね、まあ、ほっとしているというか本当に嬉しく感じています。で今日は東京から大内エリアも来てますね。まあ、先ほど紹介したと思いますけども、きっと初めての人はですね、なんだこの変な人はと、ね、なんで賛美の時腕立て伏せやってんだと、ね、なんだあいつはというふうに見た人もいるかもしれないですけども、こう見えてもですね、彼は元日本ランカーというかですね、プロの陸上選手でですね、日本の7位、第7位の記録を持っているという、半端ないですよ、足の速さ。足速くなりたい人はどうぞ教えてもらってください。ね。本当に、まあ、今度ね、私ね、ちょっと、彼と昨日話してて、あ、やりたいなと思ったのが、ちょっと小学生たちをですね、集めて、かけっこ教室したらいいかなと思って。足速くなったらね、自信がつくみたいなんです、子供たちね。で、彼がやってる、その、東京でやってる、その、かけっこ塾みたいなのがあってですね、まあ、忍者の格好しながらやって、100人ぐらい集まってんだって、子供たち。バーって集まってくるんだって、すごく人気で。いいなと思ってですね、ちょっと来年あたり企画しようかなと感じてますけども、さ、楽しいですよね。小学生たち足速くなりたいでしょう。運動会でですね、自分の子供を見るときにですね、来年こそは1位取らせたいとみんな思うわけですよ。どうやったら足速くなるだろうかとかですね、いいなと思いながらですね、まあちょっと企画していこうかなと思ってますけども、まあ去年ですね、私は中国の北京の方に行ったんですよ。で、その時に、まあ、衝撃的なこう民族性というかですね、中国人ってやっぱすごいなと、日本人では考えつかないような、もう大胆さというか自由さというか、基本小さなことを気にしない民族なんだなということをですね、まあ痛感したんですね。北京泊まって次の日朝早く起きてですね、私6時前ぐらいに一人起きてですね、ちょっと散歩しようと思って外出たんですよ。で、街をですねこう歩いてたので、朝6時前なのにね、もう昼間かというぐらい人の数なんですよ。ものすごいたくさん人いるの。え、これ何の時間かと、朝6時前ですよ。で、みんなもうチャリ乗ったりとかですね、こう体操したりで、おちゃんがこうやってやったりとかしてやってるんですよ。で、まあいいやと思ってですね、まあ私ギター持って、で、大きな家がです、あ、池がですね、その北京の街の真ん中にあったので、その池にこう座ってですね、ほとりで、ベンチ座ってなんかギター弾いて賛美でもしようかなと思ってて、こうやり始めたの。で、やったらパッと見たらですね、そっちの方でですね、まあ椅子に座った人がですね、後ろこう髪切られてるんですよ。床屋さんがいるわけですね。え、朝6時からみたいな。で、パッと見たら、もうそういうのがいっぱいいるわけです。もうむちゃくちゃ髪切られてるみたいな。と思ったら、後ろの方にですね、チャリ乗ったおばちゃんがですね、こうカールをつけたままこう、 よく見てみたら面白い人たちたくさんいるなと思ってですね、私ちょっとギター弾くのやめて、こう街の人たちずっとこう見てたの。そしたらね、もう朝6時からですね、もう商売始めてるおっちゃんとかですね、もうなんかいろんな人いるわけですよ。こう太極拳みたいなやってる人とかね。で、集団で、おばちゃんたちもすげえなと。で、ああ、面白いなと思いながらこう池見てたんですよ。で、よく見たらね、池の周りにですね、釣りしてるおっさんたちが10人ぐらいいるんですよ。この池で釣りすんのかと。絶対この池で釣った魚を汚くて食べれないやろうと思いながらですね、すげえなと。釣りもしてるじゃないかと。で、まあ、なんか自由なんだなと、小さいことに気にしない民族なんだなと思って、こう池見てたの。そしたらね、池が、なんかちょっとこう、動いてたんですよ。水面がこうできてて。で、え、何と思って。魚かなんかいんのかなと思って、じっとよく見てみたらね、裸のおっさんが泳いでたんですよ。よく見たらね、その奥にもたくさんいて、もう20人ぐらいのおっさんたちが裸で泳いでんの。朝6時に。なんだこの民族はと。すげえなと。で、おっさん元気なんですよね。向こうのおっさんたちはもう自由に生きてるからね。で、すごいな、中国と思って日本に帰ってきました。で、日本のおっさんたちはどうなんだろうかと。日本のおっちゃんたちは元気なんだろうかと。ね、まあいろいろですね、調べてたところですね、近年、日本のおっさんたちの、おっちゃんたちの中で、サラリーマンの間で急激的に売れているものがあると。爆発的に売れてるものがあるという情報が入ったんですね。なんだそれは。それは栄養ドリンクですって。もうね、その種類も年々増え続けていると。今までなかったような新しい、これは効くみたいな栄養ドリンクが次々開発されてる。まあ、何が言えるのかって言ったらですね、もう疲れてるんですね。もう中国のあの朝6時から泳ぎまくってるおっちゃんと比べて、日本のおっちゃんたちは、なんと疲れているのかと。特に最近はモンスターというね、とんでもないものが出てきましたね。もうあれすごい人気なんですよ。私の友人もね、モンスターって飲んで、一回中毒みたいになって、もうそれがないと生きていけないような感じになっちゃって、やばいやばいと思ってやめたんですよ。ちょっとなんか薬入ってんじゃないかぐらいの。よく考えてみたら、モンスターって獣なんですね。獣を飲み続けてるみたいな。カナンの自動販売機ができた時にですね、ニッチが最初にその自販機を見てですね、あ、やった、何々が入ってるって言ったら、私聞き逃さなかったんですよ。リポビタン D が入ってるって言ってましたよね。もういきなり最初にまず栄養ドリンクをこうね、チェックするみたいな。もう飲まずにはやってられないほど今必要とされているね。つまり疲れてる人が多いんです。皆さんに聞きます。正直、私も疲れてますって言うと。そうですか？もっと疲れてそうな顔してる人いますけどね。特に、おじさんたち、お父さんたち、疲れてるんですよ。ね。もう一家の大黒柱であるお父さんたちが疲れて倒れてってます。うつ病がお父さんたちの中にもどんどん入ってってんの。ね、年間、300万人ぐらいがうつっぽくなってるというふうにも言われてます。家庭の崩壊にもつながっていっているし、だからこそ何かやっていられない、栄養ドリンクに頼ってそれがバカ売れしているという、それがね、日本の現状なんですって。でね、わ、そうなんだと。どうやったらこの国を活気づけることができるだろうかとかですね、いろいろ考えている中でですね、どうやったら私たちは疲れを持たない、どうやったらその疲れた生活から解放されるのか、今日そのことを一緒に考えていきたいと思うんですよ、ね、皆さん礼拝の時ドヨンとしたくないでしょう。もっと弾けたいでしょう、ね、ちゃんと解決があるんです。アメン。例えば栄養ドリンクとかそういうものはですね、一時的な疲れしか取れません、ね、一時的にしかその疲労を回復させることはできないの。飲んでしばらくは元気になってもまた疲れてまた飲む、それを繰り返していくんです。なんでそうなっていくのか、いいですか皆さん。体と心っていうのがつながってるからなんですよ。実は本当に疲れてるのは私たちの体以上に私たちの心の場合が多い。だから栄養ドリンクいくら飲んで体が元気になっても心が疲れているからまた体にも現れていく、その繰り返しなんです。私たちの 心というのは疲れてしまうものなの。私たちの疲れの一番の原因というのは心にある。気づかないで外側のものばかりを満たそうとしててもそれは解決にならないんです。なぜじゃあ心は疲れてしまうのか。安心がないからなんです。安心、本当に心底安心している、そういう時にね、心が疲れる人っていないんです。いつも不安がある、どこかで不安がある、緊張がある、そういう時に私たちの心は騒ぎ、せかし、そして急いでしまう、忙しくなってしまう。忙しいという字は心をなくすって書きますからね。そして心がなくなっていってしまう、倒れてしまうわけです。ちょっと写真をですね、出してもらっていいですか。あ、すみません、この次ですね。さっき翔平が出してくれた映像の中にこれがちらっと映った。これ分かりますね、これね。皆さん知ってますよね、これね。世界一長い城っていうかね、まあ城壁ですけどね。これね、私初めて今回見に行ったんですよ。で、すげえなと、ものすごい感動したんですね。帰りにちょっと寄った感じだったんですけども。でね、これね、皆さんどのくらいの長さか知ってますか。これ8851キロあんだって。ピンとこないでしょう。日本列島って何キロだと思いますか。日本列島3500キロメートルだって言われてます。8000超えですよ皆さん。つまり日本列島2個分よりも長いの。これね、人間が作った、人間が自分で作った建造物の中で唯一宇宙から確認できるものなんて。やばくないですか。半端なく長いんですよ。何をそんな頑張ってこんなもん作ったのかと。なんで作ったと思いますか。国を守るために作ったの。これ実は作ったのがですね、キングダムという漫画を読んでる人は興奮してやまないんですけど、これ作ったのね、真の始皇帝なんです。衛星というね、すいませんね、ちょっと一部の人しかテンション上がらないようなネタなんです。真の始皇帝、ね、つまり始皇帝が真という国でですね、中華を統一してからやった、なんていうんですか、この仕事ですね。その統一した国を次は海外の異民族ですね、北の方のその別の民族、別の国から守るために、その侵入を防ぐために作ったのがこれなんですよ。で、私ね、将軍になりたいなと日頃思っているものとしてですね、ものすごい感動したわけですよ。で、その上に立ってね、うやべえなと、ここ攻め取れる人っていないでしょうと思いながら、めちゃくちゃ高いものを作って城壁でこう国を守ったので、もちろんそのことによって国を守ることができたかもしれないけど、なんでここまでする必要があったんだろうか、なぜこんなものを作らないといけなかったんだろうか、なんでこんな高く、こんな長い8000超えのそんなものをこんな風に作らないといけなかったんだろうか、裏を返せば、いつ何が入っていくかわからないという不安、恐れ、そのようなものからどうやったら守れるかということを追求していって、こういうものを作っていったということなんですよ。でね、私たちはね、不安とか恐れ、潜在的に持っているものなので、それが私たちの中で大きくなっていったら、心が騒がしくなります、忙しくなります、そして疲れてしまうの。それは体にも現れていきます。メッセージ聞きながらトローンとなっていくわけですよ。ってならないの。疲れたな、帰って寝たいな、とにかく休みたいな。体がどんなに休んでもね、心変わらなかったらね、ずっとその繰り返しなんですよ。アメン。心のビタミンになるものは何ですか。聖書ですよ皆さん。これが私たちの心を力づけるんですよね。 神様を信じる者というのはですね、どんな状況や環境の中にあっても、そういう疲れを持たない。不安や恐れを持たない。いつも平安の中に本当は居続けることができるんです。アメン？なぜですか？なぜ人生のどのような場面になって、中にあっても、私たちは平安を持つことができるのか。完全な守りが保証されているからです。アメン。今日の御言葉開きましょうか。詩編の121編。詩編の121編。じゃあ皆さんで、一緒に読みたいと思います。お読みしましょう。3、はい。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。アメン。私たちの安心、私たちの平安の根拠は何でしょうか？完全な守りが私たちに与えられている。その守りはどこから来るんですか？天地を作られた主から来る。アメン。主が私たちの守りなんです。自分たちの方法や人間的な方法、目に見える物質的な何か、そういうものはいつまでも続くことはない。また状況によって変化してしまう。朽ちていくようなもの。しかし私たちが見上げる天地を作られた主、その方は変わることがない。私たちの足をよろけさせず、また彼は眠ることもまどろむこともない。いつも寝ずの番をして私たちを見守ってくださる。それが私たちがいつも信じている天地を作られた神である。これがこの詩編の記者の宣言だったんです。この歌というのはですね、どういう時に作られたかといったらですね、これはユダヤ人たちがエルサレムに巡礼するために険しい山や谷を歩いていく時に都登りの歌として歌った歌なんです。あるいはですね、ある意味でこのエルサレムへのこの道のりというのはですね、もう命の危険があるような道のりなんです。盗賊が襲ってくるかもしれない、ね、こうなんだ、ジャッカルとかそういう恐ろしい動物が襲ってくるかもしれない。あるいは食べ物がなくなって餓死してしまうかもしれない。砂漠のような目のところも歩きます。水がなくなってもう干からびてしまうかもしれない。そういう険しい状態の中にあっても、私の助けはどこに来るか、どこに来るんだろうか。彼らは探しながら、そして確認しながら歩いたんです。そうだ、私たちの助けは主から来るんだ。アメン。もし私たちの心にいつも主に守られているという確信があるならば、疲れは起こりません。体は疲れるかもしれないけども、寝たら治りますちょっと休んだら治るんですよ。温泉とか行ってこういうこんなんしたら治るの。心は疲れない。いつも平安と安心があるんです。神様は私たちの命を守られる方です。アメン。私たちの生活を守られる方です。アメン。心を守ってくださる方なんです。アメン。アメリカでですね、昔こういう研究をしたそうなんですね。早死にする人と長生きする人のタイプの違いは何なのかということを調べたそうです、ね、どういう人が早死にして どういう人が長生きするのだろうかと興味ある人います？若い人たちはあんまピンときてないですね。どうせもうちょっと生きるだろうみたいな雰囲気が。わかんないですからね。あのね、7000人以上の人を対象に9年間追跡して調査したそうです。そして、もう具体的に細かいことまで調べたんだって。例えばタバコを吸うか吸わないかから始まってですね、アルコールを飲むか飲まないか、仕事ぶりや社会的な地位や、また年収とか人間関係、全部調べた。そしてその結果、寿命の長い人たちにある共通点が見つかったそうです。知りたいですか？それはね、友達の数だったんだって。友達の数、その友達というのはなんかこう挨拶だけするぐらいのとかじゃなくてね、心を通わせれるような友達、いつも困った時に一緒にいてくれるような人、つまりその人の人生が誰と歩んでいたかということが、命が続くか続かないかにすごい影響を与えていくということが分かったそうです。皆さん、私たちのね、人生というのはね、もちろん状況とか環境も大事ですけども、一番大事なのはね、誰と共にいるかなんです。誰といつも共にいるのか、誰と一緒に歩んでいるのか、誰がその心の中にいるのか。主は私たちの友となられる方です。私たちの悲しみ、苦しみ、喜び、感謝、嬉しさも、全部一緒に共有し、そしてあなたの心を守ろうとする方です。アメン。書いてましたね。主はあなたを幾にも帰りにも今より常しえまでも守られる。都のぼりのそのエルサレムに行き、そしてその帰り道、幾にも帰りにも私たちの人生のそのすべての道のりのどんな場面にも主の守りがある。皆さん、これが私たちにとっての安心なんです。そしてこの確信があるならば、疲れは知りません。疲れは私たちの心を支配することはできないの。喜びがあるから、平安があるから、心が疲れることがないから、忙しくなることがないから、いつもなんかわかんないけど余裕がある、なんかわからないけどいつもどんな問題が起こっても、まあ大丈夫ちゃうかな。これね、クリスチャンなんですよ。これが本当に神と共に歩んでる人なの。一時的な満たしや人間的な解決にしか、もし私たちの目が向かないなら、本当の安心はそこにありません。しかし、天地を作られた主、あなたを形作った神、その方に私たちの目を向けていくならば、その体の守りを私たちが確信していくならば、私たちの心にいつも平安があるんです。今回、シラムに行ってですね、西の方の町にですね、一番長く滞在したんですね。3泊ぐらいそこでしました。で、私その場所がすごく大好きなんですね。なぜならこのあれ、お肉美味しいんですよ。で、毎日のように羊の肉を食べ続けるっていうね、すごい美味しくてですね。で、なんか街並みもなんか分かんないけどホッとするようなね、すごい好きでですね。で、でもやっぱり圧政があるんですね。すごいこう縛りがある地域です、ね。去年の前ですね、牧師、中澤牧師たちが行った年ぐらいまでは、そこでストリートで賛美とかですね、することは多分誰もしてなかったと思うんですよ。どちらかというとこう静かに自分たちの内側だけでの祈りですね。でも去年ですね、そこでやってみたらいいんじゃないかなと思ってですね、日本語でやってみたんですよ、賛美ね。そしたらブレイクスルーが起こってですね、すごい楽しくてですね、もうガンガンやっちゃったと言って、日本人ってまあそんなに多分気にされないんでしょうね。日本人は基本的にその日本親日というか、日本人に対しては親しい 人たちなので、日本人が何を楽しくやってってもですね、そんな気にしないんでしょうね。で、私たちね、街の真ん中のその広場でもですね、今回やってたんですよ、こう。そしてね、みんなでこう歌って、すごい天が開かれることを感じて、うわー、主の臨在やばいと思ってパッと見たらですね、子供たちがここにものすごいたくさんいたの。で、うおーと。で、こう聞いてたんですね、子供たちが。あ、で、かわいいなと思いながら、こう子供たちの方をなんとなくこう向きながらこう歌ってたの。そしたら、すごいこう興味を持ってくれてですね、で、歌える歌は一緒にこう歌いながらですね、じゃあちょっと踊りの歌やろうって言ってですね、子牛のようにをですね、みんなでこう歌いながら、さっきの、そしたら子供たちがこう回ってですね、喜びながら。で、その中でですね、一人の女の子がいたんですね。で、小学校の4年生ぐらいの女の子。その子がその時間の中でですね、すごい変えられてたんですよ。で、こういうふうに言ってくれたの。なんかわからないけど、ね、何をどんな言葉で歌ってるのかもわからないけど、なんかわからないけど、私の心が変わってったのを感じた。すごいわからないけど、今ものすごい幸せな気持ちでいると。で、なんかわかんないけど、すっごい私の内側が変わってったのを感じた。で、次はいつ会えるのって言ってきて、あ、じゃあ、あさってまた来るよって言ってですね、じゃあ、あさって会いたいって。で、あさってまた、その次、3日後ですね、まあ、2日後かな、3日後会ったんですね、また。で、その前の日に40度の熱を出したそうで、で、でも走ってきて、ね、昨日40度の熱でだけど、会いたくて来たって。で、またその時間一緒に過ごして。で、ね、最後に、次の日にもう帰るっていう時にですね、夜会ってた時にですね、彼女にですね、すごいこう愛を歌いたくなってですね、みんなで神様がどれほど愛してるかっていうことを伝えたいと思ってですね、で、君は愛されるために生まれたをですね、みんなで歌ったんですよ。で、その子真ん中にこう座ってですね、で、こう言ってた。でね、私ね、表情を見てそんなに感動したことってそんなにないんですけど、人がね、うん、歌いながらね、彼女がこう目をつぶってこう聞いててですね、もうね、これね、言葉で表現できないんですよね。もう、あ、天国にいる人ってこういう顔してるんだなという顔だったんですよ。もうニコーって笑って、言葉は何言ってるかわからないのに、すごい嬉しそうな顔したので、ニコーって笑って、もうこういう感じで聞いてたので、うん、わが私ね、なんか本当にこう泣きそうになってですね、主が本当にこの子を愛しているんだ、そしてこの町の人たちを愛しているんだということですね、もう天国にいるかのような。でもね、現状を見たら本当にその場所はすごい圧政の中にあるの、ね、もちろん公にそれがどういう歌なのかということもですね、言いづらいような、そして実際政治的にもすごい縛られているような場所。でもその中にあって、彼女が見せたその表情というのはね、心に本当の平安を迎えた人の顔だったんですね。でね、皆さん、神様は心を変えることができるの。どんな苦しい状況の中にあっても、その人の心を軽くし、柔らかくし、安心を与えることができる。アメン。そのこと最後に約束したんです。その子が次いつ会えるのって聞いてきて、実は明日も帰らないといけないんだ、でも来年また来ると、ね、じゃあ来年待ってると本当かよと思いながらですね、来年の9月また来ると、で、じゃあ9月毎晩ここに来る、来年の9月は毎晩自分はここに来て待ってるって。で、自分はそのうち日本語を勉強して日本にも行ってみたい。小学校4年生ですよ。私ね、正直今回でシュラムはですね、しばらくやめようかなと思ったんですよ。結構夏の終わった、夏のハードなのが終わった時期のですね、結構ハードな時期に行くので体も疲れるしね。でもね、そのこと約束しちゃったんですよね来年また行かんときもうその子一人のために行くような感じかもしれないけど、うん、私たち本当にこのことを伝えていかんといけません。ピアノ弾いてもらっていいですか。 私たちの周りにもそのような斡旋の中にはないかもしれないけども、日々の生活の中でプレッシャーや圧力を感じ、また社会の中で、職場や学校の中で、人間関係の中で安心が得られない、平安が得られない、そして心が焦り騒ぎ忙しくなり、疲れてしまっている人いるかもしれません。もしかしたらこの中にもそういう人がいるかもしれません。でもそのような人に聖書ははっきりと語っていますよ。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られると。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。だから皆さん宣言してください。私の助けはどこから来るんですか？私の助けはその天地を作られた主から来る。いつもそれを私たちの心に迎え入れてください。その時に心配はなくなります。平安が与えられます。不安や恐れもなくなります。アメン。そして疲れが消え去っていくんです。どんな時にも主を賛美するようになります。私たちの家にですね、賛美を満たしていきましょうよ。私たちの学校職場に賛美を満たしていきましょうよ。文句や不平や不満でいっぱいになってませんか？あなたの部屋の中にはどういうものがたくさん入ってますか？愚痴や疲れやため息でいっぱいになってませんか？もしそうだったら変えましょう。賛美でいっぱいにしていくんです。心に主の守り、完全な守りを迎えていきましょう。アメン。どんな汗の中にあっても、あの女の子のようなですね、わあ、私ね、もう忘れられないんですよ。もう一回見たいんですね、早く行って。天国にいる人の顔をですね、いや、あれ、写真撮っときゃよかったな。俺、ギターをね、弾いてたからね、誰か撮んないかなと。一緒にいたケーターがですね、ムービー撮ってたら真っ暗で何も見えてないんですよ。何やってんだよお前と。この顔トランクでどうすんだというダメ出しを強くやっておいたんです。いや、本当に皆さん見せてあげたかったね。天国にいる時の顔ですね。私も欲しいと思いました。その心欲しいなと。いつも私たちは主からそれをいただくことができます。もう心配事やめましょうね。不安や恐れの中で毎日忙しく過ごすのやめましょう。疲れるだけです。心にいつも主からの平安安心を受け取っていきましょう。アメン。山を見上げましょう。主がそこにおられます。そこから私たちの助けが来ます。アメン。どうぞ目を閉じてください。一言お祈りします。主を感謝します。あなたは私を守る方です。右の手を覆う影です。主よ、あなたの御翼によっていつも私たちを守り運んでくださることを感謝します。時に私たちは心が騒ぎ、また問題や困難が起こった時、葛藤の中にある時に、また人間関係で傷つき疲れてしまった時、私たちの心は騒ぎ忙しくなり、そして心をなくしてしまう。疲れてしまいます。倒れそうになります。しかしそのような時に私たちが天地を作られた主に目を向け、私の助けらは山を見上げ、私の助けはこの方から来ると、天地を作られた主から来ると宣言することができますように助けてください。今どうぞ不安や恐れの中にいる人の心にあなたの安心を与えてくださいますように。疲れている人の心に あなたの安らぎを与えてくださいますように、平安を与えてくださいますように、どうぞお願いします。今自分の胸に手を置いて、もし今疲れている人いるならば、また不安の中にある人がいるならば、恐れの中にある人がいるならば、まあ、胸に手を置いて、私の助けが主から来るということを一緒に受け取っていきましょう。主はあなたを守る方です。主は眠ることも守ることもない、主はいつも目を開き、寝ずの番をしてあなたを守ってくださる方、あなたの心を守ってくださる方、あなたの人生を、全ての歩みを守ってくださる方、そのことを一緒に受け取っていきたいと思います。しばらく自分の口でお祈りしましょう。